バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということで今回お送りするのは毎年新年恒例になっております前の年を振り返るコーナーでございます。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は2017年を振り返ってみたいと思います。2017年ね、やっぱりまあ、映画と音楽の話に今回絞ってお送りしたいと思うんですけれども、まあ、いろんなフェスとかライブ行ったりとか映画を見たりっていうところで、すごくこう、ピンポイントで、刺さる映画があったりとか、刺さるアーティストっていうのがね、すごく印象的なそういうのがあった一年だったかな、なんていうことも思っています。まあ、そんなのもね、1月から振り返って、お話ししてみたいと思います。はい、ということで、まあ、2017年元旦なんですけども、僕大体大晦日から元旦っていうのは実家に戻ってるんですけど、実家に戻ってるのも、ね、意外と暇でね、やることねえな、みたいな感じで、この日もね、1月1日っていうか、毎年1日は映画の日なんで、あ、じゃあ映画でも見に行くかと思って、なんかやってんのないかなと思って、近くで一番見れて、うん、ちょっと行きたいなと思う映画っていうのがね、あれば行こうかななんて思って行ったんですけれども、海賊と呼ばれた男ですね。この映画ちょっと行ってみようかななんて思って、行ってみたらね、すごい良かったんだよ。うん。で、オールウェイズとか、あとドラ泣きとか言ってドラえもん、泣けるドラえもんとか作ってるね、山崎隆さん、なんかもう泣きドラとかのどうなんだよなんて思って、俺正直あんまり好きじゃなかったんだけど、まあ、この映画見てすごい変わりましたね。すいません、みたいな感じで。ちょっとナメデータだったんで申し訳ございませんでした、みたいなとこがあって、すごくいい映画だった。で、やっぱりこの人のね、やっぱり岡田くんがタッグを組んだ永遠のゼロなんかもちょっと見ないとなぁなんて思って、まだ見てねえけど、すごくいい映画でした、海賊で呼ばれた男。うん。で、まあ、正月早々縁起がいいなぁなんて思ってね、すごい、美味しい、楽しいなかったなぁなんて、広いもんだなぁなんて思って、まあ、早速、年を明けたわけなんですけれども、その後ですね、早速1月7日に、テレビブロスのフェス、フェスボルダに行ってまいりました。で、テレビブロスのフェスはね、結構もう電話一本で参加できる。で、出演者としても参加できるし、まあ普通にもちろんお客さんとしても参加できるしって、支払うお金が同じっていうね。まあ誰でも参加できるフェスみたいな感じなんですけど、今回ね、もう何が楽しみだったかって、岡村ちゃんバトルっていうのがあって、3人の岡村康幸のモノマネをする人っていうのがいて、それぞれその3人が全部ね、違うんですよね。同じ岡村康幸の真似なんだけど、一人の岡田くんっていうのは、今時の最近の岡村ちゃんの真似をするっていうね、最近の岡村ちゃんの曲、うん、を引っさげてパフォーマンスをする。で、もう一人のおじさんの岡村ちゃんの真似をする人は、なんか、独自の解釈で岡村ちゃんのフィルターを通して独自のこう、モノマネをするっていうね、岡村ちゃんの曲だけじゃないみたいな、なんかそれを。例えば大橋純子のシルエットロマンスを岡村ちゃんで歌う、岡村ちゃんが実際ライブで歌ったんだけどね、この年にね、うん、で、まあそういうこうちょっと一味変わったパフォーマンス、もしも岡村ちゃんが何々だったらみたいな、なんかそういうのに近い感じの、うん、パフォーマンスをする売りのおじさんのアーティストさんっていうのがいて、でもう一人がこの人がね、奥村康之さんっていう人で、九州を拠点になんかやってる人らしくて、で、岡村ちゃんのツアーとかで、ね、ツアーの後の、なんか、イベントとかで、なんかこの奥村ちゃんライブっていうのがあるらしくて、すごい人気だってことね、すごい一回見てみたいなと思ったら、まさかのね、飛行機乗って東京のフェスボルタまでやってきてくれたんで、これは見に行かなきゃってね。で、この奥村さんのパフォーマンスっていうのは、もう昔からの岡村ちゃんファンがもうゲラゲラ笑えるっていうね、その90年のライブ家庭教師のライブのパフォーマンスをそのまま完コピしてくれたりとか、本当におかしかったんだけど、で、この奥村さんはなんかもうルックスが似てるのよ。その90年代の岡村ちゃんっていうのがそのまんまで顔見るだけでプーみたいな感じのね、もう本当に面白いパフォーマンスで、この3人がね、それぞれの個性で同じ岡村ちゃんのモノマネをやってバトルみたいなね、もう本当にもう涙流して笑えるぐらい最高で、でこのイベントはね、あとマック赤坂さん、この人までガチで出てきて、 でマック赤坂さんは毎週末あの渋谷の駅前でなんか一人でパフォーマンスやってんだけど、それをそのまんまステージでやるみたいなねなんかよくわかんないまあでももう見たら笑うしかないみたいな、理屈抜きで笑うしかないみたいな感じでね、すごいおかしかったんだけど、であの本当にいろんなこう地下アイドルとかが出るこのイベント、フェスボルタだったんですけれども、なんかねメンヘラ地下アイドルみたいなお姉ちゃんがいて、なんかマック赤坂さんのことがすごい好きだったらしくて、私はマックさんのあのね、ファンクラブにも入ってるしって、なんか講演会にも入ってて、この間のマックさんのイベントにも行ったんですよ、だから私はステージに出るなんか出る意味があるみたいな、うん、ステージに出る権利があるみたいなこと言って、もうマックさんの横でなんかすっごいうわーってマックさん大好きなんて一緒にうわーっとこうやってステージでなんかねすんごいやりたい放題やって、最後他のメンバーとかに羽交い締めされて外に出されるみたいなね、そんなエピソードとかもあったりとかね。であとはこのイベントね、マジで全裸で出てきたやつとかいてね、うん、全裸であのステージというかね、うん、台の上立ってマジでもうチンポ丸出しで全裸でパフォーマンスするやつが出てきたりとかあとはね、あの本格的なバンドで出てきて、で結構あの音合わせとかしてリハーサルとかもなんかすごい綿密にやって、どんな音出すのかなーなんて楽しみにしてたら、ぐったぐたの下手くそなバンドとか出てきたりとかね、すっごいいろんな意味でなんか刺激をもらいました。うん、であとはね、あのEDM 系のなんか結構あの盛り上がり系のクラブサウンドをやってるようなアイドルの、まあ、連中のパフォーマンスがあって、そこで俺ももう結構盛り上がってわーなんてやってたら、全然知らないやつに肩車されてうおーとか言ってなんか盛り上がったりとかね、とにかくあの印象的なことがいっぱいあった、うん、あのステージでした、フェスボルタね。このフェスボルタの話だけでもう7分経っちゃったみたいなね、なんだこれみたいな感じでね、引き続きやってまいります。あとはですね、もう早くも1月の話がもう一つあって、1月の27日にね、ちょっと友達のね、あのまあちょっと内輪のパーティーなんですけども、なんちゃって DJ デビューをさせていただきました。で僕ねちょっと DJ やりたいなーなんて思っててね、あの別に66テクニックもなくて申し訳ないんですけれども、とにかくあの KPP DJ ということでね、あのまあ、KPP はキャリーパンピョンの略なんですけれども、KPP DJ ということで、まあ、キャリーちゃんの曲ベースでパフォーマンスをやらせてもらってっていうところで、これからもねこの活動はどんどんやっていきたいななんて思ってます。はい、ということで、キャリーちゃんつながりで、2月12日はキャリーパンピョンの全国ツアーに参加いたしました、横浜の方で。でこちらの方は普通にあのライブレポートとかじゃなくて、普通にお金払って観客としてサイ&コーナーステージに楽しませていただきました。そんなね2月なんですけれども、2月中旬には、バッキー映画祭をですね、2016年は、五反田の古民家がイベントスペースみたいになってて、そこを借りてやらせてもらったんですけれども、その古民家がちょっとね、取り壊すっていうところで使えなくなっちゃうっていうところだったんで、場所を探していたら、友達がね町屋にいいとこがあるよってとこで、町屋の会場っていうとこを借りることができて、町屋ね下町ですごい古き良きみたいなと、あの下町っていうなかなかいい雰囲気でね、で会場も広いしっていうところで、ここを借りて初の上映会をやったんですけど、この時の作品が団地妻昼下がりのジョージってねもうあの団地妻イコールエロいっていうなんかあの全然違う価値観をこう世間にねこのレッテルを貼ってしまった悪名高き日活のポルの第一作目の作品を上映いたしました。この映画がねまた面白くってね、本当に1960年から70年の中のこう古いこう新宿の風景が出てきたりとか、あとはこの頃の連れ込み宿っていうのはね、まだね畳でね布団があってみたいなね、昭和なねその着物が似合うような連れ込み宿みたいなね、そういうのが出てきたりとか、すごい面白いこういっぱいあって、あの、ね、まさかのオチとかね、あの 見どころ満載のこう傑作日活ロマンポルノの一作目、素晴らしい映画ですよ。で日活ロマンポルノっていうのはそもそも、もう本当にね往年の昭和スター石原裕次郎が出てきたりとかね、そういう日活アクションとかね、そういうのがちょっと下火になってきて、でポルノをやろうって言ってね、あの会社の方針があって、みたいな、 そんなのやってられるかみたいなね、俺らも落ちたもんだな、そんなのやるぐらいだったら日活辞めるって言って辞めた人がいっぱいスタッフがいるぐらいの、まあそういう中で一流の撮影とか監督っていうのが手掛けた作品っていうのが結構ね初期は多くて、その第一作っていうことなんでね、面白くないわけがないっていうことね、これがまた素晴らしい作品なんですけど、そんな作品を町屋の会場で上映いたしました。そんな形で2月はですね、そんな風に意外とね、1月2月濃い日々があったんですけれども、3月はね草間弥生展、六本木の新国立美術館でね草間弥生展見に行ったんですけど、草間さんの草間弥生展もすごかったですね。あの人は本当にこの3年4年毎日ずっと絵を描き溜めてるっていうことで、すっごい大きなスペースぐるーっと80個作品があって、その作品が全部もう最近ここ2、3年で作った新作っていうね、なんかそのすごいクリエイティビティに圧倒されたりとかね、まあそんなのを見たりとか、まああとはね、あの村上春樹の久々の長編騎士団長殺しっていうのがね、作品が出版されて、もう僕は春樹ストなんで、もう食いつくようにガーッと読んだんですけれども、もう本当に村上春樹イズムが満載ですごい楽しくてね、ちょっと後半ね、あの最後の方僕納得いかないところがあったりするんですけども、まあとにかくあの村上春樹フィーバー久々にっていうことで楽しませていただいて、で同じ3月にはソウル行ってきました。で久々のソウルだったんですけども、僕ね毎週1回ハングルの、ちょっと勉強をしに行ってるんですけど、そこの仲間と一緒に行ってね、すごい面白かったですよ。うん。おじさんと俺と、あと女の子一人っていうね、なんかすごい不思議な組み合わせで行ったんですけども。うん。まあ、おじさんは本当にもう昔一回行ったことがあるだけだみたいな感じでね、浦島太郎状態な感じだったんですけども、まあ、で、女の子もね、結構、ビッグバンのライブなんかもね、ソウルまで見に行っちゃったりとかするタイプの子で、まあ、不思議な珍道中ですね。すごい楽しかったです。はい。で、あ、そうそうそう。この日ね、初日フリーでね、で、この話はね、またここですると長くなっちゃうんで、ちょっと割愛しますけれども、すごいね、一人で、初めて行くサウナ泊まって、なんか、いろいろドタバタしたりとか、カジノ行ってね、まあ、たまたま1万2000円ぐらい儲けちゃったりとかね。まあ、その初日。で、まあ、一人でね、行動するっていうのはあんまりなかったんですけど、この日はね、本当に初日一人で、本当にいろんなとこ行ったりとかして楽しいなっていう、日をね、楽しんだなっていう、まあ、そんな思い出があったとかっていうところです。で、4月になりまして、噂のララランドを劇場で見て、本当にね、ララランドは他のポッドキャストでも話してるんで、そっち聞いてほしいんですけども、まあ、今年見た映画でね、ベタだけど、すごい一番良かった映画だなみたいなね、ところがありまして。で、同じ4月にですね、同じくバッキー映画祭をやったんですけども、僕がね、トラウマ、まあ、いい意味で、もう悪い意味でも、トラウマの作品になってる、アニメーション、伝説巨人イデオンですね。これを上映いたしました。でね、ガンダムの監督が作った、伝説巨人イデオンっていう作品なんですけど、これがね、また本当にもう、カルト映画っていう名前にふさわしい、すごい強烈な作品でね、まあ、その作品をみんなで見てポカーンとしながら、で、この日ね、すごい何より嬉しかったのが、バッキー映画祭の T シャツとチラシをね、ちょっと友達のデザイナーが作ってくれて、もうこのね、もうチラシも最高なんだけど、T シャツがほんとかっこよくって、もうフェスとかに着てこうかなみたいな感じでね、すごいね、インパクトのある T シャツ、作っていただきまして、今年はこの T シャツとかもね、販売したりとかね、チラシもね、新しい会場に置かせてもらったりしようかななんて思っています。そんな感じでね、あとね、今年はね、今年じゃないや、2017年は、自分の周りの知人が、なんか結構大きなところに第一歩を踏み出したなっていう一年でもあって、僕のね、友達の、田畑天くんがね、バンド、まあ、前からバンドやってるんだけど、ちょっとこう、新しいところにガンガン行ってるなっていうところがあって、去年ね、新しいメンバー組んで、ライブ活動して、で、結構、こう、大きなイベントを3つやって、で、3つとも行ってるんだけど、すごいね、この人呼べるの?みたいな感じの人を呼んだりとかっていうところがあって、すげえなっていうのがあって、で、まあ、そのね、新しく組んだバンドが、まさかの解体をしつつも、また新しいメンバーをこの年末に、集めて、また再生してるってね、すごい勢いあるなーってね、 かっこええなっていうね、まあそのね、田畑くんとか、あとは、ね、僕の友達の、のべくんっていう、あの、デザイナーさんがいるんですけども、のべちゃんが、自分で個展とかやってるんですよ。で、なんか鉛筆だけで作ったアニメーションっていうのがあって、2年ぐらいかけて作ってるアニメーションっていうのをその個展で上映したりとかしたんですけど、この作品が海外に飛び出しちゃって、うん。で、海外の映画祭とかでアニメーション部門とかで招待されちゃったりとかで、うん。のべちゃん今海外ちょこちょこっとたまに回ったりとかしてて、すげえなっていう。それから、あとは僕がずっと応援してる、あの、ポッドキャストにもね、紹介したことがある、ベベさん、ベベちゃん、アーティスト。ね。で、彼女はもともとバンドだったんだけども、ソロになってっていうことで、まあ、すごくね、いろんな人のカバーやったりとかして、で、中島みゆきのね、カバー、ファイトなんか歌ったりとかすると、俺はもう中島みゆきよりも、ベベのファイトの方が全然良くって、なんか胸に刺さるし、泣けるし、みたいな。で、そんな力強い歌声をね、オリジナル曲もやってるし、っていう、ベベが、なんと映画監督デビューしました。すごいよね。だって映画監督ってさ、映画を目指して、映画を目指してる人もなかなか監督になれないのに、なんか、そういう、俺だってね、映画監督やれるって言ったらね、なんかそんなチャンスやればやりたいんだけど、まあそんなチャンスってなかなかないのに、クラウドファンディングで200万集めて、映画監督をやって、自分の作りたい作品を作ったっていう、これすごいことだよね。うん。でね、彼女の作った、あの、映画も、まあ、この年末に完成して、で、試写会なんかも見に行ったんですけど、で、まあね、普通に、まあどうかなと思って、フラットな心持ちで行ったんだけど、すごい良くって、まあ意外って言っちゃ失礼だけど、まあ意外と良かったです。うん。で、あの、地味な作品だけど、すごく心に刺さって、あの、クライマックスとかもすごい良かったし、すげえな、やるな、みたいな感じでね。で、その後、あの、試写会の後、彼女の弾き語りがあったんだけども、思わず涙出ちゃって、まあ映画見ても涙出ちゃったんだけど、うん、すごい良かったです。で、まあそうやってね、僕の周りの、なんか友達たちが、なんかすごくちょっと世に出る第一歩を踏み出したなっていう年であったんで、今年はちょっと俺が頑張んなきゃなーなんて思ったりもしてるんですけども、まあそんなね、一年でした。で、まだ、話は4月の話でちょっとね、あの、脱線しちゃったんだけど、とにかく4月にね、その、のべちゃんが海外の映画祭に進出したっていう話でしたね。はい。というところで、4月はね、また、もう一つ新しいフェスに出会いました。騎士団万博をやってる騎士団。もう俺も大好きになっちゃった騎士団なんですけども、騎士団が、ザ・グレート・ロックンロール関ヶ原っていうね、わかりにくい名前のフェスを開催しました。で、この、わかりにくいフェスの名前のフェスなんだけど、実はわかりやすくって、フェス対フェスっていうね、二つのフェスの一騎打ちっていう、なんかその、フェスの紅白歌合戦みたいなイベントなんですよ。で、バンプスのやったバンプスフェスってね、ビジュアル系アーティストの集まったフェスと、騎士団万博で集まったアーティストが、なんかぶつかり合うみたいなね、すっごいこれね、濃いフェスだったんですよ。二日間やったんだけど、もう信じられないぐらい。あと、初日はバンプスフェス対騎士団万博だったんだけど、二日目は京都大作戦、10フィートにやってるね、京都大作戦っていうフェスのメンバー対、騎士団万博のメンバーっていうね、もう本当にね、二つのフェスを一気に見れるっていうね、まあ、素晴らしいフェス。うん。もうちょっと、あの、フェス名をなんとかした方がいいんじゃねみたいな感じのね、素晴らしいフェスがありまして、こちらもね、別のポッドキャストの方で散々語ってるんで、ぜひこちらの方を、そちらの方をお聞きください。同じ4月にはですね、やっぱりね、これも別のポッドキャストでやってるんですけど、あの、80年代を先見した、戸川純。ね、あの、唯一無二のアーティスト、戸川純が、やっぱり、ちょっと、フェスイベントで、出てきて、で、今年っていうか2017年は、戸川純さん、すごく、アグレッシブにね、活動して、ソロでも、アルバムを出したりとか、で、あの、この時もそうだったんだけど、ヴァンピリアっていうユニット、で、と一緒に活動してて、このヴァンピリアがすごいんですよ。で、さっきちょっと話したね、あの、田畑天くんが、モラストシズムっていうバンドをやってて、モラストシズムの、まあ、バンドイベントで、このヴァンピリアが来たの。すごかった。もう、神楽っていう新しくできた、神楽坂にできた、ライブハウスがあるんだけど、このちっちゃいライブハウスがもうクライマックス、ヴァンピリアでものすごい揺れて、 もうすごいモッシュが起こったっていうね、まああれは最高だって忘れらんない夜になりましたけど、まあね、戸川純とヴァンピリアが、そのフェスに出てきてね、ライムスターとかも出てきたりとかしてね、すごい豪華なフェスだったんだけど、うん、まあこのフェスの話なんかも、別のポッドキャストでやってるんで、そちらの方で改めて聞いていただければなと思っています。はい、あとね、これでゴールデンウィークなんですけど、ゴールデンウィークもね、本当にいろいろ見た、今年はね、ゴールデンウィークになりまして、岡村ちゃんのワンマンライブ、それからビバラロック、それから、曽我に、千葉県曽我にステージを移したジャパンジャム。で、ここでね、ブルーエンカウントとか、あと、ビバラロックでは、ジ・オーラル・シガレッツ、それから、ジャパンジャムでは、もう、たまたま、ちょっと時間が空いたからって感じで見たブルーエンカウントがものすごい良くて、うん、もうオーラルとビバラじゃない、ブルーエンカウントはね、ほんと今年見たアーティストの中でも本当にすごく、もう最高のバンドだったなっていうね、うん、ところですね。はい。で、ね、5月5日はですね、座禅ボーイズというか、座禅ボーイズ、向井修斗を率いるね、祭りスタジオの仲間たちっていうのがね、集まって、日比谷野音に集結したっていうライブがあったんですけど、この日ね、本当にね、イベントがすごい重なっててね、菅鹿尾の率いる菅フェスっていうのがあって、1年前からやるよって言っててね、もうミスチルとかも出たりとかね、ほんとそっちも行きたかった。で、同じ日に、ピチカート5やってた野宮真希さんのワンマンなんかもあって、あ、これも行きたかった。だけど、俺が選んだのは、祭りスタジオの仲間たちの日比谷野音です。で、なんでかっていうと、座禅ボーイズが昔日比谷野音でね、やっぱり同じ時期に、やったことがあるんだけど、外で聞く座禅ボーイズ、この夕暮れ時からね、夜にっていう風にこう流れてく時間の中での、まあ、向井修斗率いる座禅ボーイズ、すっげーいいんだよ。だから、これもう一度見たいなーみたいなのがあって、もう迷わず俺はね、そのいろんな選択肢がある中から、この祭りスタジオセッションをね、この日見に行ったんですけども、まあ、もちろん良かったよ。すげえ良かったけど、ちょっとね、いろんなアーティストが出るっていうところで、俺の嫌いな今井レオと、俺の嫌いな今井レオと、向井修徳の、ユニットの、キモノスっていうバンドがあって、まあそこのパートが長すぎたな。で、大好きな座禅ボーイズとか結構早めに出て結構早めに終わっちゃって、みたいなところがちょっと寂しかったりとかね、ちょっとそういうね、消化不良なところがあったりとかしたんですけども、今年もね、ちょっとこの時期、日比谷野音で、うん、彼らちょっとやらかしてほしいなって、レオ今井の出番少なくして、ちょっと、座禅と向井さんのね、パートを厚くして、ちょっとこう、バランス、いい意味でバランスをとって、うん、またちょっとやってほしいな、お願いします、向井さん、なんて思っている今日この頃でございます。はい、もう随分ね、長い間喋っちゃったんですけども、5月ね、まだまだありまして、この世界の片隅で、この世界の片隅で、あの映画ね、クラウドファンディングでやっぱり実現した映画なんですけども、これもね、僕、本当はね、2016年末とかに話すべき、映画なんですけども、やっとこの時タイミングで見て、まあ、とにかく、ララランドと同じく、この年に見た映画の中で、本当にガツンとやられた映画でした。はい。で、これもね、ポッドキャストで別で喋ってるんで、そっちの方、聞いてください。なんていう感じで、まあね、2017年前半だけでも、まあ、いろいろありましたね。そんな感じで、ちょっと長くなったんで、一旦ここで、ここで締めくらせていただきます。バッキョウサガのストレンジャーザンパラダーズ。今回は、2017年を締めくくる前編をお送りいたしました。それではまた後半に続きます。引き続きよろしくお願いします。と。